それではですね、1分動画を作っていきます。
皆さんこんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史1です。ユダヤ人の歴史について聖書から見ていきたいと思います。まずイスラエル人とは何かというと、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫です。アブラハムはあなたの子孫は星の数のようになると語られ、その言葉を信じました。アブラハムの息子はイサクであり、その息子はヤコブです。ヤコブの12人の息子たちからイスラエルの十二部族が生まれました。ヤコブは神の祝福を求め神と戦い、ヤコブはイスラエルという新しい名前を神様から与えられました。イスラエルという名はヤコブの子孫のイスラエルの民の名となっていきます。そしてユダヤ人という呼び方はヤコブの息子の中のユダ部族に由来します。ヤコブの息子のヨセフは奴隷としてエジプトの地に売られ、後にエジプトの首相となります。大きな飢饉が訪れ、ヤコブと息子たちはヨセフのいるエジプトに移り住み、十二部族の子孫は増え広がりました。その後十二部族は400年間奴隷とされます。 BC 1100年頃、モーセは神様から語られ、神様の奇跡をもってイスラエル十二の部族をエジプトから脱出させます。エジプト脱出後に神様はイスラエル十二部族と契約を結ばれます。神はイスラエルの神となり、イスラエルの十二部族は神の民となりました。この契約に付帯して律法が与えられました。その中心となるのが有名なモーセの十戒と言われるものです。これが今でもユダヤ教の律法として守られています。エジプト脱出の後40年間アラノをさまよい、ウフライム族のヨシアにより神がアブラハムの子孫イスラエル十二部族に与えると約束した乳と蜜の流れる地であるカナンを勝ち取ります。それではまた。
今ですね、地名の中にこの歩みしていますけども、イスラエル地もですね、10月の終わりから新年ですね、イスラエル地にまずは行ってですね、今回書いてくれたわけですけども、確かに神様はですね、イスラエルに行くことを通して多くの祝福と恵みをですね、主は本当にこう備えてくださっているということですね。まあ聖書を通して私たちはですね、今信仰の歩みをですね、働いているわけですけども、非常に神様はですね、これから本当にですね、確かにこう時代はですね、本当に大きく変わってきていますね。まあ劇的なのはですね、アメリカの大統領がですね、トランプ氏がですね、当選したということで、大統領になったということですね。まあ三越新聞の方にもですね、書いていましたけども、アメリカのクリスチャンのですね、まあ 80% 以上はですね、トランプ氏の方に支持したということですね。やはり聖書的な、捉え方とかですね、やはりそういうことをですね、きちんとこう、客観的にですね、信じている、捉えているというですね、そういう方がですね、確かに神様ですね、選ばれたと思う。人間的にですね、いろいろと問題があったわけですけど、しかし、そういう形ですね、アメリカの大統領がですね、これから変わってきたということは、もう世界がですね、やはり大きくこれからですね、この変わってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。またその中でですね、私たちは今ゴスペルクルーコンサートをはじめですね、チャリティーコンサートもですね、昨日久しぶりにですね、大勢の方がですね、そのドリンポートだけでなくですね、その前にですね、広場があるんで、そこに、ですね、いろんなイベントがあったりしてですね、多くの方々がですね、聞いてくださってですね、久しぶりにですね、本当に歌うところにですね、いろんな人たちがですね、本当にこう、募金をしてくださってですね、神様本当にこう、小さな祈りでしたけど、本当に神様2000、3000、5000とですね、神様本当にその壁が破られるとですね、祈りつつですね、行ったわけですけど、本当にですね、約2500円のですね、募金が与えられた。このことをですね、神様に感謝したいと思います。 主はですね、本当に私たちの祈りを聞かれ、また神様ですね、いろんな新しいことですね、まあ、今日はこの場所を来てですね、一瞬ですね、畳がですね、新しくされていたりですね、まあ、普通は障子は先週ぐらいがその前ですね、綺麗になっていたり、非常にですね、やはり新しくですね、何かされているということですね。確かに時代は新しいことがですね、これから始まってくるということですね。それはもう時代とともに、また私たちクリスチャンもですね、教会もこう新しくですね、これから神様の手によってですね、されることをですね、覚えていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉、先ほど司会者の方に読んでいただきましたヘブル人の手紙の11章の6節ですね、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられること、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですということですね。まあ、この箇所はですね、信仰の方々のですね、ことをこう書かれているわけですけど、特に、こう信仰がなくてはですね、神に喜ばれることはできませんということで、神様の前にですね、本当にですね、私たちが何をこう見られるかというと、信仰なんですね。信仰があるかないか。神様は私たちをですね、救ってくださった主ですね、イエス様は私たちの罪のために十字架上でですね、罪の身がある。で、皆さんは私たち人間みんな罪人なんですよ。罪人。完全なものは誰もいない。ですね、そういう私たちを神様はですね、十字架で、ご自身がですね、身代わりとなって十字架で血を流され、そして槍でですね、この傷ですね、そしてそこから血が出たわけですね、そして、死なれた。それは私たちの罪をですね、あがなうため、そして罪を許すためにイエス様はこの十字架で、死んでくださった。その死んでくださった主がですね、3日目によみがえってくださった。そして復活し、そして今ですね、このオリーブ山からですね、天に引き上げられてですね、今回イスラエルチームは行きましたけれども、そのオリーブ山にですね、同じ場所にですね、再び、帰ってこられるということですね。まあ、その場所はですね、昇天教会、再臨の教会ともですね、言われているところですね、今回イスラエルチームはですね、祈り込みをされたわけなんですね。非常に神様はですね、これから終わりの時代ですね、確かにこの時代は大きく変わってきているということです。ですね。で、この世界をですね、よくやはりこういろんな国々でですね、今どういうことが今世界の中で起こっているかということをですね、注意深くですね、見ていく必要があるんです。で、ある程度きちんとですね、世界の状況とか分析、今どういうことが世界の中で起こっているか、また日本の国にどういうことが起こっているかということをですね、より私たちはですね、このよく見ておくということ。ですね、でその中で神様はですね、これからなそうとするこの働きというのが大きくあるわけですね。中心的にはイエス様はですね、これから多くの人たちを救ってくださる。聖書の中にもですね、神様はこの神にですね、近づく者をですね、神様はこの人々をですね、この救ってくださるお方ですから、これからリバイバル終末という中でですね、働きをしていかなければならないということですね。まあ、その中でこの信仰ですね、私たちにとってもこう信仰があるかないか、このことというのはですね、大切なことなんですね。これからこの時代の中においてもですね、やはりこのクリスチャンとして生活し生きていく皆さんも、これからですね、仕事をいろんなところでですね、働いていくときに、まあ、いろんな人たちがですね、皆さんの周りにいるわけですよ。で、皆さんのですね、考えにですね、全ての人が合うかというと、みんな全ての人が合うわけではないんですよ。好きな好みもあるし、また好き嫌いもあるし、全ての人がですね、私たちがですね、会うとは限らない。しかしそういう中で私たちはですね、生きていかなきゃいけないし、生活していかなきゃいけない。で、その中でですね、本当に私たちの助けとなるのは神様なんです。で、この朝もですね、ヨハネの福音書14章にですね、心を探してならない、いろんな事柄がですね、これから起こってきた時ですね、心を探してならない、問題があったとしても先々どういう事柄が起こるんだろうとですね、私たちも思うことはあるんですけども、不必要にですね、心配したり、これからどうなるんだろうとですね、あまりそういうことでですね、心をですね、縛られてはならないんですね。たとえどういう中にあったとしても、神がですね、私たちと共におられる主ですから、神様は寝てる時も起きてる時もですね、主は私たち と共におられ、また私たちのためにですね問いなしてくださっている主なんですね。でそのお方がですね、私たちがですね、その信仰がなくては神に喜ばれることはできない。私たちの中心というのは信仰が本当にこうないと神様に喜ばれることができないということなんです。で私たちの歩みというのはですね、信仰を通して神様をですね、近づき、また信仰を通して神様のですね宮だとか技とか働きとか祝福とか、そういう事柄がですね、あるわけですね。で信じなければならない。で信じるということは御言葉なんですね。で御言葉を信じる、それで御言葉を通して私たちはですね、この宮沢をこう見ることができるわけですね。このヘブル書のですね7章の、19節ですね、立法は何事も全うしなかったのです。立法ですね、先ほどはイスラエルのことをですね語られていません。まあモーセの実戒、まあ、ユダヤ教のですね、まあ、そういう教えもあるんですけれども、その実戒立法はですね何事も全うはしなかったのです。他方ですね、他方とはこの信仰なんですね。信仰でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのですということですね。で信仰によってでないと私たちはですね神様にですね求めること、また神様に近づくこともですね信仰を通して、この御業がこうなされていくわけですね。で、まあ、聖書を通していろいろな方々のですねこの11章にはですね書かれていますけれども、この住所に出てくる方々はですね、みんなこう信仰によってとですね書かれている。で信仰によってとは、この神の言葉、主は言われたことにこの従うこの方々は信仰を通して神様のですね、この御業をこう見、また働きを見、また神の祝福をですね受けた人たちですね。まあその人たちは全てですね、いつもですね苦しみとか悲しみとか痛みとかない、そういうことをですね、みんなですね通っている人たちです。苦しみで多くの祝福をですね受ける人たちのですね共通することはですね、多くの困難とか苦しみとか、またですね、非常にこの命を失うとか、そういう危険な状況の中をですね、通った人たちが非常にやはり多くの祝福とか恵みをですね見ているんですね。で神様はいろんなこの困難とか問題ですね通して主はですね働かれるお方です。そして私たちは信仰を持ってそのことをですね神様に求めていく必要があるんですね。まあ、聖書を見るといろんな人たちがですねイエス様のもとに、来た方々はですねイエス様がこう祝福されているわけですけども、12年間長血を患った女性は非常にイエス様にですね祈ってもらいたいとか、自分の病のために癒してもらいたいとか思っていたんじゃないんですね。イエス様の衣に触れば自分の体の病はきっと治ると信じたんですよ。信じた。で信じて、そして多くの群衆の中に紛れ込んでイエス様のですね、まあ着物の房にですねそっと触ったんですね。まあ、大勢の群衆がいるわけですが、誰が触ったかというのをですね、まあ、弟子たちはですね、この群衆が大勢のように、イエス様は誰が触ったとおっしゃるのですかとかですね、まあ、いろいろと言ったわけですね。でしかし、イエス様は自分の体からですね、力がですね、その触れた瞬間にですね、キリストの力がですね、流れていって、その婦人の方のですね、12年間長血を患った方のですね、体にですね、もう電流のようにですね流れていったんですね。でそのことを通してですねイエス様はですね、誰が私の着物に触ったんだろうとですね辺りを見回していった時に、その一人の婦人がですね自分が触ったことをですね告白したんですね。そして、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったというんですね。普通なかなかこの理解しづらいですよね。イエス様が治したのに、あなたの信仰があなたを救った、健やかでいなさい、病気にかからず健やかにいなさいと言われてですね、だからそこにイエス様は何を言われたかというと信仰なんですね。娘、あなたの信仰で、私たちも信仰がから出ていないと、それはですね罪なんですね。でやはり祈ることもそうですし、 働きをすることもまた作業ることも一つ一つの中でですね、やはりこう信仰を持ってそれをですね信じて従うということです。でアブラハムもですね、先ほども1分動画の中にありましたけれども、主は示す地にですね行きなさいと言われてですね踏み台していったわけです。保証はないんですよ。どこに自分たちの生活のですね安住するどういう場所かさえもわからないで、ただ神の言葉を信じて踏み台していく。そしてそこからですね、このすぐにですね神様の技が通ったかというとそうではないですね。語られていた言葉がですね成就するために25年ですね、子供を与えると言われて25年ですね、長い長い期間ですね忍耐を通して、しかし彼の信仰はですね弱らなかった。で100歳になってですね子供が与えられたわけですね。で神様はこの言葉を通してですね働く神様ですね。で神様はこの、天にあるもの地にあるもの全てを創造するとき、言葉でですね創造されたんですね。言葉ですね。で創世記を見ると天と地全てのものをですね神様は言葉を通して創造された主はですね、私たちにもですねこの神様の言葉をですね主の言葉、すなわち聖書の言葉なんですよね。で聖書の言葉を皆さんどれだけ信、自分に死の問題においてもですね、やはり神様に祈らなきゃいけないんです。求めなきゃいけない。人がしてくれるからですね、祈ってくれるから、まあ、そういうことも必要なことはありますけども、しかし中心的にはですね長血を患った夫人がですねイエス様の衣に触ったらきっと治ると考えて信仰を踏み出していったように、神様にですね私たちもですね問題があるならばその問題に対して祈る、困難があるならば困難に対してこれに神様してほしいとかですね、いろんなことをですね主にですね私たちは求めていく必要があるんですね。で今主の術家全体がですね新しい段階へとこう入ってきたわけですね。そしてこれからリバイバル終末の中にもリバイバルの中に入っているわけですね。それは言葉を通してですね神様はこう答えたわけですね。言葉を通して、で今回も御言葉がですね、この信仰の御言葉がですね語られたわけですね。行いのない信仰は死んだものである。で行いというのはやはり信仰を通してこうなされていくことなんですね。で信仰がなかったら何も起こらないわけです。私たちも信仰を持ってですね働きをしていくとき、やはり信じてですね祈って、そして神様にですね、この願いをですね求めていく、はっきりとですねこのようにしてほしいんですとですね、まあ、最初小さなことでもですね、まず小さなことの積み重ねが大きなことになっていくということですね。でそのことをですね私たちが信じていく、そしてその信仰のやはりこう種ですね。信仰の種というのは言葉ですよね。信じる、で受けるという信仰ですよね。よくパルオ教授が言われているのは受ける信仰、受ける信仰ですね。でその信仰をやはり働かせていくということですね。それで神様に近づく、私たちがですね神の前に信じてですね語られたこと必ずこのようになるんだということをですね、告白していく。私たちもですね朝蒼天の時ですね主を褒めたたえるですね、そして良いこと悪いことを全てのことを感謝する、そしてリバイバルの中でこの神様を何してくださるということをですね、告白していくんですよ。告白ですね、私はこのようになっていきますとか、私はこのようになっていきますとかですね、全世界に出ていき、そして参加していきますとか、まあいろいろとですね主が語られたことを告白していく。告白というのは大事なんですね。信仰とはですね、まあ、聞くことが始まり、聞くことが神の言葉ですね。で私たちは聞いて、そしてその信仰の言葉をですね信じていくわけですね。そしてこのようになっていきますということですね、目に見える状況がなってからじゃなくならない時、まだ何もですねアブラハムの子供がない時ですね、その信じてですねいたように、私たちもまだですね受け取っていない時、まあ物で言うならですね、受け取っていない時、まだお金で言うならお金がまだ与えられていない時に 与えられたように、そしてそれをですね、告白していくということですね。で、最近私の生活もですね、以前はですね、よく長崎に行ってもですね、よく夜中日帰りしてですね、もう本当にですね、朝方4時、5時ぐらいにですね、帰ってくるような生活をですね、していたことがあったんですね。で、去年の殉教生会からですね、殉教生会にも行って、そして次の殉教ツアーにも行きたいというようなことですね、そこからですね、意識ですね、ホテルに泊まる、私たちはあまりですね、白馬以外のホテルに泊まったこともなかったんですけど、しかしそういうこの意識をですね、変えていく考え方ですね。で、古い考え方ではなくて、本当にこう神様は本当にそのためにですね、全ての人に抱いてくださるということをですね、信じて踏み出し始めて、始まりですね、そして踏み出していった時からですね、いろいろとこう生活の中にですね、よく変わってきたことが最近よくあるんですね。それは本当にこう教会の経済も厳しい中で、本当にですね、いけないようなところもですね、やはりこの自分たちで行かなきゃいけないというですね、信仰ですね、それは本当にこう行くことによって、踏み出していくことによって、神様のですね、恵みとか祝福を受けていく、またそのことを通してですね、この9月もですね、この厳しい状況だったんですけれども、サビ隊としてですね、出かけていって、そして帰ってきたわけですね。そしてその9月もですね、政界が厳しくて、ちょっとそういう中で神様にですね、語られて捧げて、その捧げたことがですね、本当にどれだけですね、今思うとですね、私の家庭にとってもですね、祝福であり恵みとなってですね、いるかわからないことですね。で、ですね、よく明かししますけれども、ですね、本当にこう30キロ入りのですね、袋にもみのついた米ですね、2袋、ゆうゆうに詰められているから、量を合わせてですね、70キロぐらいになるんですね。で、それプラス1週間ぐらいしてですね、新米ができたから、精米したからいて5キロですね、もらって、で、それだけではおらず、最近ですね、今週です、先週のですね、金曜日か木曜日にですね、電話がかかってですね、いろいろと話していたらですね、12月になったら新米もらえるから、まだ古い米が1票30キロぐらいあるから、新米もらったらまた連絡するからねと言われてですね、で、前もってですね、そういう連絡が来たりしてですね、で、ここ10月、11月、12月はですね、私の家では米は買わずにですね、そういう中でこう支えられている。で、そのことというのはやはり一つはですね、本当にこの信仰を持って、捧げたということなんです。これはですね、それは何か自分の家庭で米が燃えられるから、またそういうことをですね、捧げたんじゃなくて、主に言われてですね、そのことをですね、捧げていったとき、そのことを通してですね、受けるべき祝福はですね、合わせてきた、報いてくださる神様ですね。で、息子はですね、10月までちょっと厳しい状況だったんですけど、11月になってですね、最近ですね、非常に家庭にもですね、生活費をですね、入れるようになったんですね。で、不思議とですね、本当にこう今まで、よりもですね、本当にこの多くの生活費をですね、入れてくれることによって、今回ですね、また長崎の方にですね、ケラボキのお父さんのお別れ会にもですね、行くことができる。で、具体的に言うと、そういう神様、確かにですね、私たちが今まで歩んできたことのない中でですね、目に見える形でですね、恵みと報いてくださっている。で、それは本当にですね、私たち信じる、この必ず神様はこの私たちが従っていくとき、また主に示されたことを通してですね、添えていくとき、神は報いてくださる。ただ神様はですね、この語られた言葉の成就をですね、必ず私たちがですね、従う中で、表してくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。これは非常にですね、小さなことでも、やはりこう私たちの家庭の中、生活の中、仕事の中でですね、どのようにして神様が働いてくださっているか、どのようにして神のですね、恵みが表されているかというのは、非常に信仰においてですね、大切なことなんですね。 単に祈るだけでですね、祈りっぱなしだけで、ということではないですよね。神様祈ったら必ず次のですね、行動をですね、信仰の歩みをですね、していかないと、働きというのはですね、恵みというのも荒らされてきない。今回あるところからですね、伝道用のですね、トラクトとかいろんな7箱ですね、先週ですね、送ってきてですね、結構ですね、重い箱にですね、入っていたんですけども、これからそういうですね、与えられたものを通してもですね、いろんな方々に神の言葉ですね、神の言葉をまず多くの人たちにですね、読んでもらう、聞いてもらう、まずはですね、神様の情報をですね、私たちが流していく、そういったそのことを通してですね、人々は本当にですね、この救われ、またインターネットを通してもそうですけども、いろんな形でですね、神様の情報をですね、聞いて、そして、信じる人たちがですね、さらに、起こされてくるようにですね、私たちも今本当にですね、信仰の告白、一人が100万人と言われていますから、そのことを通してですね、信じて、私たちが神様のために用いられていくように、またそのいろんな証がですね、皆さんの家庭、仕事場においてですね、このように神様にしてくださったというような素晴らしい証がですね、どんどん合わされてですね、神様の栄光となっていくようにですね、歩みをしていきたいと思います。それではお願いいたします。めくれ天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが私たち一人一人に信仰を通して御業をなし、働きを表して栄光を表してくださる、またそのことを通してあなたの御業をなしてください。それではですね、癒しのために一人一人ですね、ご自分の体の病のために祈っていただきたいと、その前に悔い改めていきたいと思います。天の父様、どうぞ私たち一人一人のこの体の今病んでいるところ、また疲れている部分、また体に触れ、精神に触れ、肉体の部分に触れてください。今キリストの皆によって一人一人のこの体の病を、また精神の病を、キリストの皆によってお前の神を打ち砕く、一人一人のこの体からこの病気の病を完全に消えていけ、また精神的な病を完全に消えていけ、キリストの皆によって一人一人の体と精神に、キリストの皆によって癒しを宣言する、一人一人の体を正常に、また健やかになるように、キリストの皆によって回復するように、癒されていくように、キリストの皆によって宣言する。私は主、あなたを癒す。神様、一人一人の体と精神に今触れてください。体に触れ、精神に触れ、肉体に触れてください。その信仰を与えてください。信じる信仰を与えてください。キリストの名によって祈ります。アーメン。それではハレルヤを賛美していきたいと思います。それではお聴きください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アウギニュアークは主イエスキリストの恵み、血の中の愛、聖霊の親しく交わりが私たち一生とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは